Ikuro pare yang ita kanga wa uhum sakura tira anaran ki kamu ima ushiri ka ayai koshi ne
ジョン・カラテ、おはようございます。2009年10月11日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ、第102回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により、第3日曜日の放送並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。北海道でもですね、8日9日と台風10号の影響を受けまして、襟裳岬または根室、釧路の方ではかなりの被害を受けたというふうに報道されておりました。被災された方にはお見舞いを申し上げます。アイヌ語で10月をスナンチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は5つのニュースをお送りいたします。1つ目は、無形文化遺産アイヌ古式舞踊登録、ユネスコ2009年10月1日付北海道新聞第1面より。アラブ首長国連邦のアブダビで開催中の国連教育科学文化機関ユネスコ政府間委員会は30日、北海道内のアイヌ古式舞踊、ガラク、東京都など国内の13件を無形文化遺産代表リストに追加登録することを決めた。文化庁が同日発表した。13件は日本政府が選定し、昨年9月、ユネスコに提案していた。無形文化遺産は、世界各地の伝統的な芸能や儀式、技術などで、登録により世界的な知名度が高まる。昨年は能楽、人形浄瑠璃、文学、歌舞伎の3件をユネスコが選定、登録しており、国内の登録数は計16件となる。文化庁によると、13件とともに登録を求めていた選定保存技術、木造彫刻修理、京都市は、政府間委員会の開催直前に提案を取り下げた。文化庁は昨年7月、約400件ある国の重要無形文化財と、重要無形民族文化財選定保存技術をすべて登録する方針を決定。指定などが古い順に地域のバランスを考えながら毎年10件程度をユネスコに提案している。アイヌ古式舞踊とは、重要無形民族文化財、アイヌ民族が受け継ぐ独自の歌と踊り、芸能と生活が密接に結びつく儀式や娯楽など多彩な舞踊があり、祭りや家庭行事などで踊られる。2つ目の記事です。アイヌ古式舞踊力強く、白老でフェス、2009年10月11日付北海道新聞苫小牧日高版より。アイヌ民族の文化への理解と伝承を目的にしたアイヌ文化フェスティバルが10日白老町中央公民館で開かれ、国連教育科学文化機関ユネスコの無形文化遺産への登録で注目を集めるさまざまな古式舞踊が披露された。独特の節回しで歌いながら踊るタプカラ、日本語で頭部や弓を大きく振るクリムセ、日本語で弓の踊りなど、失われつつある踊りをビデオや音声資料をもとに復元。北海道内外の若手伝承者16人が白老町内に合宿し、この日の披露を目指して練習を重ねてきた。荘厳で力強く舞う姿に観客からは大きな拍手が送られていた。子供たちによる舞も披露、祖母が手作りした伝統衣装で MCA リムセ、日本語で 刀の踊りを踊った久保海斗くん6歳は、練習も本番も楽しかったと出来栄えに満足そうだった。3つ目の記事です。サンル・ビラトリダム凍結、国交省全国で48事業、2009年10月10日付北海道新聞第1面より。前原誠司国土交通大臣は9日の記者会見で、国や独立行政法人水資源機構が実施する56のダム事業のうち48事業の用地買収や本体工事について2009年度は新たな段階に入らないと述べ、一時凍結する方針を示した。道内ではサンルダム上川管内の本体工事、ビラトリダム日高管内ビラトリ町の工事用道路建設の予算の執行が停止される。4つ目の記事です。地元は戸惑いと落胆、2009年10月10日付北海道新聞総合面より。前原誠司国土交通大臣の方針表明で、工事が一時凍結されることになったサンルダムとビラトリダム、長い年月をかけて事業を推進してきただけに、地元の自治体などからはまさか凍結とはと戸惑いや落胆の声が聞かれた。驚き、残念。下川町の安西町長は一時凍結についてこう述べ、肩を落とした。サンルダムは現在付け替え道路を整備中で、2009年度当初予算で初めて本体工事費1億円を計上、12月に入札予定だった。安西町長は流域の治水に欠かせないと改めてダム建設の必要性を強調した。サンルダムの関連工事を請け負っている大手建設会社の幹部は、今後も全体的に受注減は避けられず、企業としてそれを見込んだ体制を作るしかないと諦め顔だ。一方、ビラトリ町の川上満町長は、突然で驚いている、事前の説明や地域の実態の把握があって叱るべきで、トップダウンでいきなり凍結しますというのはおかしいと指摘。ダムによる治水がなければ住民の安心安全を守れないとの考えを強調する。川上町長は、凍結対象となったすべてのダムが中止されるわけではないと理解していると話した。また日高管内日高町の三輪茂町長も、本体工事用の道路工事の凍結であって本体工事の凍結ではないと理解していると語気を強めた。一方、北海道脱ダムを目指す会世話人で、道自然保護協会副会長の佐々木達之さんは、サンル・ビラトリ両ダムの事業凍結は歓迎だが、大事なのは今後流域の治水策や河川整備を真剣に議論するテーブルをどのように作るかだと強調した。最後の記事です。ドサンコ熱演に皇后様拍手、東京でオペレッタ。2009年10月8日付北海道新聞第三社会面より。皇后陛下は7日東京新国立劇場で札幌子どもミュージカル育成会細川真理子代表のオペレッタ一つのお椀でトゥミクミクを鑑賞した。同会は6日から同劇場でアイヌ文化をテーマに公演、一つはアイヌ民族の夫婦に飼われた犬が苦労の末人間の娘になってアイヌの若者と結ばれるストーリー。札幌市や空知管内、由仁町などの5歳から15歳の37人と、都内在住の大学生 OB や父母ら約40人も出演した。最後に子供たちが皇后様にオリジナルの歌をプレゼントすると、皇后様も立ち上がって拍手で応えた。札幌市厚別区の小学5年生の市川翔さんは、命の大切さを表現した素敵なアイヌ文化を皇后様に見てもらえた、と笑顔で話していた。シロさん、以上のニュースで何かございますか？
はい。アイヌの古式舞踊がですね、無形文化遺産ということでユネスコで登録されたということは、とても嬉しいニュースだなというふうに考えております。
はい、私もそう思います。以上で地域のニュースを終わります。Thank you.
それではワイワイガヤガヤのコーナーです。私司会を担当します茅野志郎です。
はい、私は川上雅史です。よろしくお願いいたします。
土井恵です。よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、若者にとってのアイヌ文化ということで話をしたいと思います。
はい、
まあ、先ほどのニュースでもですね出てましたが、白老でフェスティバル、はい、アイヌ文化フェスティバルというのがあって、あの正樹さんもなんか古式舞踊を披露したということを、
はい、
あの聞きましたが、ちょっとその辺の話を教えていただけますかね。
はい、実はあの昨日白老町でアイヌ文化フェスティバルという催しがありまして、これはもう7月、まあ、遡ると7月頃からあの合宿をして、そして、昔映像を撮られたものがあったんですけども、そのムービーをもとに踊りを復元するんですね。うん、そしてその昔というのはその無声の、まあ、映像というのが多いんですね。映像は見えるけども音が入ってないと。それは、音だけを撮っているものを聞いて、それでそのこの踊りにはこの歌がついていたのだろうと、そのような形で復元をしてたんですね、その合宿の中で。
なるほど。
合計、3回やったんですね。3回その合宿をしたのですけれども、1泊2日が2回で2泊3日が1回
と、なるほど、
とそのように、しましたね、合宿を。その間にその北海道内外の、まあ、各地で活躍しているその若者たちで、そのアイヌの踊りを復元したいと、そういう気持ち、やる気のある人たちを中心に集めて、そして、まあまあ、特にその今回サポートというかそのコーディネートしてくれたのが白老の博物館の方たちで、それでその方たちとそのゆかりの深い方がまあ特に集まることになったんですけども、とてもいい集まりでしたね。若者が集まってこういうふうに無形文化をどんどんまあ発掘して、発掘というか復元して、それでこれが定着していけたらいいなというふうに考えながら踊っておりました。
はい、それではめぐみさん、その若者にとってのアイヌ文化というのはめぐみさんはどのように捉えてますか？
そうですね、私はあまりあのアイヌ文化に深あの関わってない方だと思うんですが、そうですね、うちのおばあちゃんが結構家で着物の仕事などをしてるんで、それを見ながら私も以前あのカパリミというアイヌの着物を作ったことがありますね。で今はあのマタンプシといって、あの頭に巻く、
ハ
チマキですねを作っています。はい、
まあ、アカンでいる秋部秀夫さんという方がですね、かつてアイヌ文化振興財団の講演会かなんかでですね喋っていた講義録を私読んだことがあるんですけども、
はい、
アイヌにとってはね、酒を飲んでる時もアイヌ文化だと、はい、で文化っていうのは変化していくもんだというようなことを書いてあったんですね。だからその昔ながらのことを別にしていなくても、
はい、
アイヌの精神文化とかそういうものっていうのは受け継がれてるんじゃないかというような趣旨のね、発言をしてましたよ。まあ、例えば例としては、あのお酒を飲んでて、お酒をもしテーブルの上にこぼしたと、そうするとそのテーブルのにいらっしゃる神様がきっと喉乾いてて酒飲みたかったんじゃないかというようなこともその中で、まあ、書かれてましたけどね。そういう話っていうのはどうでしょうね、またいった若者にとってのアイヌ文化っていうのは、こういろいろなその昔ながらの踊りをやるということもあるんですけど、精神文化というのはいかがですかね。現在でもどの程度伝わっているのか。
そうですね、やっぱりその生活の中でその、まあ、ちょっと細かい話なんですけど、びっくりした時にとっさに出る言葉、まあ、アイヌ語であのイムというものがあるんですけど、それはなんかポンと出たりする時とかもあります。その考え方が何ともアイヌ的だなというのは結構ありますよね。そう、先ほどのテーブルの上にこぼしたっていうのもなんか僕も小さい時から聞いたこともあるお話ですし、そういうのはもうずっと息づいてると思います。アイヌ語がたとえ話せなくなったとしても、そういうのはあると思いますね。
まあ、先ほどイムって言いましたけど、多分あの神戸のリスナーはわからないのでちょっと詳しく教えてもらいます。
そうですね、イムというのは、そうですね、もう本当にとっさにわーっと驚かされた時に、あちゃちゃんちゃんとか、あのあちかなかーとか、あのルハイルハイとかっていう、そういうようなとっさにそういう言葉が出てしまうんですけれども、それがあのイムの神様というものがいて、そのイムの神様というのが
その人間に宿っているためにそういうのを起こされると。でもそのイムの神様がついている人がそういうふうに相手に驚かされてイムをするということはとてもあの健康にいいことなんですね。でイムやってると言って馬鹿にされてそのイムを抑えていた人がちょっと早死にしてしまったというお話もありますので、これはもう大事な、イムを持っている人はイムをバンバンやるというようなそういうような考え方があるんですけども、まあそれが今にも息づいているのではないかというのが僕の憶測というか推測ですね。
まあ、あと一方ではですね、あのアイヌレベルズって言って関東の方でそのアイヌの古式舞踊を現代風にアレンジして、
そうですね、
あのやっている団体もありますけども、そういう活動についてどう思いますか。まずめぐみさん、アイヌレベルズの活動について。
そうですね、あの若者たちがあのアイヌ文化っていうか踊りなどを受け継いで皆さんに受け継がせていけたらいいんじゃないかなと思いますね。で、あのこの間アイヌレブルズ の, あの方の踊りを見に行ったんですよね、清水の里まで行ってきたんですけど、そうですね、誘われて行ってきたんですけれども、すごいみんな一つになっている感じがあって、あ、いいなこういう感じはというふうに思いました。
なるほど。またちゃんどうですか。
いや、僕はあのもうすごくいいなと大賛成をしながらあのレベルの活動は見てるんですけども、やっぱりそのあのやっぱり教えてもらえるおばあちゃんがいると、おばあちゃんおじいちゃんがいて、そして伝統も大事に持ちながらそういうふうにアレンジをしているというのが、文化も守るし、そして新しい形としてそういうふうに表現できるっていうのは、やはり、まあ、文化は新しく変わっていくものだっていうのもそこに含まれているでしょうし、両方押さえているのでも素晴らしい動きだなと、まあ、かっこいいなと思ってレブルズは応援しています。
そうですね、まあ、そういう活動をアイヌの若者がどんどんいろいろな分野でやっていくということが大切でしょうね。
そうですね、
そういう若者が出てくるのを期待して、本日のワイワイガヤガヤ、若者にとってのアイヌ文化という話を取り出していただきます。
茅野茂二豚アイヌ資料館からのお知らせ。この資料館には初代館長の茅野茂二さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また当館所蔵のアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二豚アイヌ資料館では公式ホームページを7月5日に開設しました。今まではビラトリ町が作成したホームページで当館が紹介されておりましたが、独自のものを作成し PR に努めております。 URL は http://www.geocities.jp/kayano_museum.index.html です。
はい、それではですね、アイヌ語ワンポイントレッスン第65回目です、久々に私、茅野史郎が講師役で登場いたします。それでは受講生役、どうぞ自己紹介お願いします。
はい、川上正史セコロアイプクネ、私は川上正史というものです。よろしくお願いいたします。
クレヘアナクネ藤井めぐみね、藤井めぐみです。よろしくお願いします。
はい、今日のテキストはですね、茅野茂二のアイヌ語会話初級編というテキストを使って勉強したいと思います。これは亀井虎の教会というところが出している本です。その本の第9章というところで学習という項目が出ています。会話文になってまして、 日本語の方だけ先に紹介しますが、あなたはアイヌ語を話せますか？私は少し話せます。私の話すことが分かりますか？はい、分かります。私は分かりませんと、分かると分からないと2つありますね。でアイヌ語は難しくないですか？少し難しいです。早くアイヌ語を覚えてお互いに話し合いましょうというこういうフレーズですね。時間の範囲内でですね、実際ちょっと練習したいと思います。
はい。
私が一度日本語を言いますので、私が終わった後に一人ずつ発音してくださいね。でまず日本語は私が言います。あなたはアイヌ語を話せますかというやつですね。
はい。
アイヌイタク、やしかや。はい、どうぞ。
アイヌですね。はい。アイヌイタク、やしかや。
アイヌイタク、やしかや。
はい。これはアイヌイタクのアイヌ語です。イエっていうのはあなたが言うということですね。やしかいっていうのは何々できる。で、やっていうのは何々できますかというような意味ですね。それではもう一度私は発音いたします。アイヌイタク、エアシカヤ。
アイヌイタク、エアシカヤ。
アイヌイタク、エアシカヤ。
はい、めぐみさんだいぶ上手になりましたね。今日の答えの方いきますよ。
はい、
私は少し話せます。ポンのクエエアシカイ。
ポンのクエエアシカイ。
ポンのクエエアシカイ。
はい、これはポンのっていうのは少しですね。クは私、家っていうのは言うという意味ですね。話すとかそういう意味の理由、はい、で、エアシカイは何々できるということです。ですから、少し私は言うことができますという順番ですね。アイヌ語の語順でいくと。もう一度私が発音いたします。ポンのクエエアシカイ。
ポンのクエエアシカイ。
ポンのクエエアシカイ。
はい。この言うというアイヌ語ですけども、これは一文字で、イエと発音します。ですから、例えば、アイヌ語じゃなくて英語でイエスという時のイエスと同じですね。ですから、ポンのクエエアシカイ。で、クイエとは言わないので、この辺だけはご注意ください。
はい。
じゃ次行きます。私の話すことがわかりますか？クエイタクエーラマンやー。はい、どうぞ。
クエイタクエーラマンやー。
はい。
クエイタクエーラマンや
ー。これは、エラマンっていうのはあなたわかるで、エラマンっていうのがわかるという。それにあなたという絵をつけると、ですからエラマン、エラマンという風になりますね。もう一度やってみます。私の話すことが分かりますか？これ知り上がりで言ってくださいね。クエイタクエラマンや
ー。クエイタクエラマンや
ー。クエイタクエラマンやー。
はい、とても上手になりました。で、このアイヌ語に対して私は分かりますという答え、これは猿川流域ですから、ケラマンというふうに発音いたします。これはもともとはクエラマンということが、猿川流域ではくっつきまして、ケラマンというふうに発音します。じゃあやってみます。ケラマン。
ケラマン。
ケラマン。
はい。で、わかりませんというアイヌ語ですが、これはケランペウテクというふうに言います。これも実はクエランペウテクというアイヌ語がつながりまして、ケランペウテク。というふうに発音します。それでは発音していただきます。ケランペウテク。
ケランペウテク。
ケランペウテク。
はい。このケランペウテクは、M の発音が入ってますので、口を閉じるようにしてやっていただくと、正しい発音になります。ですから、ケランペウテク。
ケランペウテク。
ケランペウテク。
ですね。上手ですね、二人とも。それでは次いきますね。アイヌ語は難しくないですかというアイヌ語ですけども、はい、アイヌイタクソモホカンパヤー。
アイヌイタクソモホカンパヤ
ー。アイヌイタクソモホカンパヤー。
はい、このホカンパっていうのは難しいということですね。で、ソモっていうのは何々でないという意味なんです。ですから、アイヌ語は難しくはないですかというのは、ソモホカンパヤーという言い方をしてますね。それもう一度発音いたします。アイヌイタクソモホカンパヤー。
アイヌイタクソモホカンパヤー。
アイヌイタクソモホカンパヤー。
はい。少し難しいでっていう言葉、回答の場合ですね。答えの場合。ポンのホカンパ。
ポンのホカンパ。
ポンのホカンパ。
そうですね。なんか難しい級の感じに聞こえてきましたね。これ大体アイヌ語っていうのは第二音節にストレスと言いまして強い、なんていうんだろう、音がかかるんですけども、ですから、ホカンパ。 くカーのあたりでしょうかね、多分ね。ポンの保管パ。
ポンの保管パ。
はい。
ポンの保管パ。
なんか怒ってるような感じ。
保管パ。
子もいるしか。怒らないでください。それでは早くアイヌ語を覚えてお互いに話し合いましょうという例文やってみますね。トゥナシアイヌイタクエラマンはウコイタクアンロー。
トゥナシアイヌイタクエラマンはウコイタクアンロー。
トゥナシアイヌイタクエラマンはウコイタクアンロー。
はい、これちょっと長いですけど、切ってもいいとこは和のとこですね。これは和で切ってもいいです。ですから、トゥナシアイヌイタクエラマンはウコイタクアンローという感じで、この和のとこでは息継ぎしてもいいですね。それではもう一度やってみます。トゥナシアイヌイタクエラマンはウコイタクアンロー。
トゥナシアイヌイタクエラマンはウコイタクアンロー。
トゥナシアイヌイタクエラマンはウコイタクアンロー。
いやすごい、アイヌ語を話せる人が2人3人いるような、そういう感じで勉強してきましたけれども、それではまさひさんと、めぐみさんでちょっとこの会話をしてください。
はい。
質問する方がまさひさん、答えはめぐみさんね。
はい。
それではどうぞ。
はい。アイヌイタクエエアシカイや
ポンノクエエアカスカイ。
エアシカイ。
エアシカイ。
クエイタクエラマンや
ケラマン。
アイヌイタクソモホカンパや
ポンの保管パ。
トゥナシアイヌイタクエラマンはウコイタクアンロー。
はい、よくできたと思いますが、私の話すことがわかりますかというわかりますというのはあったんですが、わかりませんというのだけもう一度やっていただけますか。質問はまさひさん、はい、答えはめぐみさんね。はい、どうぞ。
クエイタクエラマンや
ケランペウテク。
そう、ケランペウテクですね。はい、そろそろ時間が来ましたので、今日は茅野茂のアイヌ語会話初級編からですね、学習というところを紹介させていただきました。それでは次回もお聞きください。どうぞ。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
それではインタビューコーナーです。本日のお客様は越田清和さんです。
こんにちは。
はい、こんにちは。はい、越田さんはですね、G8 サミット市民フォーラム北海道の事務局長を務めていらっしゃいました。現在はですね、NPO 法人北海道ピーストレード事務局長ということで、いろいろな場面で活躍をされている方です。それではですね、越田さんにいくつかお話を伺いたいんですが、まずご出身はどちらでしょうか。
僕は札幌で生まれて、ずっと札幌で、育ちました。
なるほど。
ただ途中でですね、はい、30過ぎてから、フィリピンに行って2年ぐらい過ごし、その後、東京で10年ちょっと働いて、5年ぐらい前に札幌にまた戻ってきました。
なるほど、はい。そのフィリピンで2年間いた時っていうのはどういうようなことをされていたんでしょうか。
そのね、目的はフィリピンの先住民族の人たちの支援と調査みたいなことで行ったんですけれども
。なるほど。そうですか。まあちょっと話が飛びますけれども、今までラジオに出演されたことはありますか。
そのちょうどフィリピンにいた時に、フィリピンのミンダナオ島って一番南の島があって、
はい、
そこの先住民族の人たちのルマドっていう人たちがいるんですけれども、
はい、
その人たちのところに遊びに行ってた時に、ちょうどここと同じようにコミュニティラジオっていうのをもう20年近く前からずっとやってるんですけれども、そこのラジオ局にちょっとちょっとって呼ばれて、出たことがあります。
なるほど。その時はどういうような内容で、
その時は
出演されたんでしょうか、ね、
ちょうど8月だったので、日本の広島長崎の話をした記憶がありますね。やっぱりそういうことに関心がやっぱりその人たち持ってたんでしょうね。
なるほど、そうですか。まあ、その時っていうのは、そのラジオっていうのは毎日放送されてるラジオっていうんですか？
そうです。その中で先住民の人たちが番組を、持ってたんです。枠、番組の枠を。
なるほど。だから週何時間とか。
そうです。そこに出たんです、僕はね。
なるほど。はい。それではちょっと話を戻しますが、まあ、昨年ですね、G8 サミット市民フォーラム北海道という組織がありまして、その中で、まあ、事務局長を務められていたわけですけども、まあ、我々もですね、先住民族サミットアイヌ語市2008というのも実はこの G8 サミット市民フォーラムの北海道の一環として行われているわけですけども、その総元締めとして一番大変だったことを教えていただけますかね。
大変だったことはいくつもあるんですけど、最後の一番最後にその先住民族サミットのもうやった同じ札幌のコンベンションセンターっていうところを使ったんですけど、はいはい、そこはやっぱり使い方がかなりうるさいわけですよね。それで僕らは何て言うんでしょうか、 NGO とか、まあ、が集まってるわけですけど、できるだけこう自由に使いたいと思って、いろいろ交渉するわけです。で初めはそのコンベンションセンターの人もきちんとこう守ってくださいと、廊下に物を並べるときはここまでにしてくださいとか言ってたんですけど、何度も何度も話をしているうちに、僕らがかなり勝手なことを言うので、だんだん向こうも譲歩してました。でもう一つはそのオープニングセレモニーのときに、ちょうどその先住民族サミットに参加した、ガテマラから来たロサリーナさんという方が、オープニングの時のお祈りをしてくれるということになって、それで彼女はろうそくをやっぱ立てたいと言って、で僕らすぐろうそく一応使いますからっていうコンベンションセンターに行ったら、それは消防法の問題があるので消防局に行って許可を取ってくださいとかですね、いろいろ言われて、まあ、結局は使わないことになったんですけど、かなりその会場とのやり取りがもう毎日のようにね、やって、なかなか大変でしたけど面白かったですね。
なるほど、そうですか。まあそのほかいろいろ大変だったことはあったと思うんですけども、まあ、その辺はちょっともちろん機会に譲って次の質問にちょっと移らせていただきますけども、はい、まあ、現在はですね NPO 法人北海道ピーストレードで、まあ、仕事をされていると伺いましたが、どういうような仕事をされているのか教えてください。
はい、これはフェアトレードっていう公正な貿易っていうふうに僕たち言ってますけど、
はい、
東チモールっていうところ、小さい島の東半分だけの島、
はい、
もともと自分たちの領土だったんですが、
はい、
ポルトガルにまず占領されて、その後、はい、20年近くインドネシアにずっと占領されていたんですね。そこが独立をしたんです、
はい、
そこが独立をしたけれども、やっぱりその経済的に大変だということで、そこの、まあ、唯一とも言えるような産物がコーヒーなので、そのコーヒーを日本でに、まあ、輸入して、そして、農民の人たちにこれまでよりやや高い値段でお支払いをして生活を良くしてもらう。で、おいしいコーヒーを、まあ、日本の人というか札幌、北海道の人に飲んでもらうというのが活動ですね。
なるほど。これで東ティモールマウベシコーヒーというんですか、これマウベシ。
マウベシっていうのはその産地の、県よりもう一つ下のですから郡っていうんですか、
あ、
そこの名前です。
な なるほど。もしこのコーヒーを頼みたい方は、越田さんにどういう連絡を取ればいいですか？あのメールでもできるんですかね？
はい、メールでもできます。あの電話やファックスでもいいですが、011-812-4377、あるいはメールの場合は、hptrade@ivory.plala.org.jp にご連絡ください。これ世界で一番美味しいコーヒーと、
なるほど、
私が言ってるだけですけど。
わかりました。あの電話番号だけもう一度、はい、お知らせします。これ電話とファックス兼用ですね。
兼用です。
011-812-4377です。 NPO 法人北海道ピーストレード、ここへ 200g で735円ということですので、もし興味のある方は越田さんの方に申し込んでください。
はい、お願いします。
すぐ対応できますよね。
すぐもう対応します。
はい、それでは話をちょっと進めてまいりますが、89年にですね、世界、先住民族会議というのは People's Plan 21世紀北海道という団体が主催して、やったことがあると思うんですけども、その時の越田さんの関わり、ちょっと教えていただけますか？
はい、この時は、その、事務局のメンバーとして、2年近く準備をして、この世界先住民族会議というのを、札幌で始めて、そして二豚に来て、最後、阿寒湖まで、来ました。
あ、そうですね。なんか私も二豚に来た時、記憶して
ます。ありますよね。二豚に良かったんです。アボリジニの人たちの、若い人たちの、さっきの文化の話じゃないですけど、ダンスと、が20人ぐらいいたかもしれない。
そうですね。でそこのちょうど博物館の、復元している地点の前が、ちょうどまだ火植えてなくて、原っぱだった。
そうそう、原っぱ。うん。
で、その頃でしたね。で、弓を使った前なんかをしたの、覚えてます。
そうですね。だからそれも日本で、ああいうふうに大掛かりにね、アボリジニの人たちがいっぱい来てやったのも、あれがひょっとしたら、
多分初めて、
ね。初めてだったかもしれないですね。外でやったのがやっぱり、
そうですね。
よかったですよね。
あと、最後にですね、FM ピトリシュへ今日ご出演されて、感想をお聞かせいただきたいんですけども。
は
い。
さっき話した、フィリピンの先住民の人たちのコミュニティラジオを思い出しました。
なるほど。はい。越田さんはですね、札幌にお住まいですよね。
そうです。
こちらのラジオ局は月1回ですので、まあ、来月以降ももし、日程が空いている場合は、ぜひぜひ、手伝ってください。
はい、わかりました。
今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
本日のゲストは、星田京和さんでした。ありがとうございました。
朗読のコーナーです。茅野茂著、平凡社ライブラリーアイヌの昔話より、蛇の眉毛の2回目をお送りします。それでは前回までのあらすじです。いつも仕事ばかりしているシマフクロウの神が、急に外へ出かけてみたくなり、身支度を整え、外に出ると山の方へ飛んで行きたくなりました。しばらく飛んでいると、目の前に広い野原が開け、その真ん中に一本のチキサニ、日本語でハルニレが立っていました。その枝に舞い降りると、今度はカヤハラに火をつけたくなりました。火はものすごい勢いでチキサニめがけて押し寄せてきます。その時、火の中から娘の助けを求める声が聞こえました。我に返った神は、火はすっかり消えていたので、先ほど声が聞こえた方へ行ってみると、焼け死んだのは蛇神様の姉娘でした。すまないことをした、と思った神は、はよっぺ、日本語でブグ、と 上等な着物一枚を脱ぎ、大地に広げ、蛇神の娘の骨を残らず拾い、引導の言葉を添えました。そして、焼けた野原の上手の方へ骨と新しい家を包んだ私の着物を力いっぱい投げ飛ばしました。それでは、藤井めぐみさん、お願いいたします。
私は、すごすごと私の住処へ戻ってきました。考えると、わけもなしに、蛇神の姉娘を焼き殺したことは、かわいそうでどうにもならないのです。多分、生き返ったとは思うけれども、私は家の寝床に潜り込んで、二日も三日も物も食べずに泣いてばかりいました。あれからどのくらいの月日が流れたのでしょう。私は今はもう死ぬかもしれないと思うほどに弱り果てたある日のこと。家の東祭壇のところで物の動く気配がしました。その動く音、その動く気配からの感じでは、男ではなく女のような様子です。それからしばらくの間は物音一つしなかったのですが、ある日のこと、外の入り口のところに誰かが来たように思いました。が、なかなか戸のところに来ないのです。私は誰が来たのか、何が来たのか、戸のところにじっと目をやっていました。すると、蛇神の娘、声だけ聞いたあの娘が、入り口のすだれを静かに開けて、嫁入り荷物を小脇に抱えて入ってきたのです。娘の顔を見た私は、本当に申し訳なさでいっぱいでした。私がつけた火のために、大やけどを負って、美しかったであろう顔の眉毛もまつ毛も焼けてしまい、一本の毛も残っていないのです。小脇に抱えた嫁入り荷物を持ったままで、娘は左座の方に上がって行き、荷物を置くと、いろりのそばににじり寄って火を焚きました。そして私の方をそっと見ながら、長い髪の端を床に流して、遠慮深げに座りました。それを見た私は、今までは弱り果てて死を待つばかりと思っていましたが、残っているわずかな力を振り絞って、ようやくのことで床の上に座り、這うようにして、いろり端へ出て行きました。私は女に向かって、丁寧に礼拝を繰り返して、あの時は本当にすまないことをしてしまった。死んでお詫びをしようと思っていたが、死ぬこともできずに今まで生きていたのです。ありがたいことに、このようにおいでくださって、本当に嬉しい、感謝の心でいっぱいです。と、私がそう言うと、娘は心から満足したという顔つきをして、口を開いて言うことは、私は暖かい春の日に、年老いた父や母に何かおいしいものを食べさせようと思って、大きな袋を背負い、あの野原へ食料を探しに行ったのです。それなのに、突然、上端と下端から火が燃え上がり、逃げ場を失って焼き死んでしまいました。それでも神であるあなたが骨を拾って、霊力のある着物に包んでくださったおかげで、私はこのように生き返りました。そればかりではなく、立派な家、板作りの家も一緒に作ってくださったので、父や母と暮らすことができたのです。でも火傷のために、眉毛もまつ毛も焼け落ちてしまい、どこへもお嫁に行けない、こんな醜い顔になってしまいました。そうこうして、うっかりしているうちに、神であるあなたが、どうしているのかわからなくなったのです。ある日のこと、ふと見ると、神であるフクロウ神が、今にも死にそうになっているではありませんか。慌てた私は、私でもよかったらお嫁にしてほしいと思い、わずかばかりの嫁入り着物を御座に包んでやってきたのです。ありがとうございます。どうか私のお嫁になってください。と、私が三つの六つの礼拝を重ねると、女も右の人差し指を鼻の下にそっと当てて、女がする礼を返してくれました。 言いたいことを言い終わった女はやがて立ち上がると薄手の鍋を手に取ってきれいにきれいに洗いました。鍋いっぱいに水を入れて火にかけ煮え立ったところへ青白の火をザザッと入れて、まもなくおいしいご飯が炊き上がりました。女は棚の上から薄手の膳と薄手のお椀を下ろし、これもきれいに洗いました。ヘラを手に持ち、ご飯の湯気を右に分けたり左に分けたりしながら、大きいお椀に山盛りに飯を盛り、一膳の箸を添えて、薄手のお膳に乗せて、私の方に押してよこしました。私はそのお膳を受け取ると、上へ六回、下へ六回、押しいただき、お膳を下に置いて、お椀の飯を半分食べ、残り半分を女の方へ押しやりました。女はお膳を手元に引き寄せ、手に持って、上へ六度、下へ六度押しいただき、私が使った箸で飯を食べ終わったのです。これで二人は結婚することが決まったわけです。その後は二人の間にたくさんの子供も生まれ、何不自由なく暮らしています。そういうわけで、大昔、蛇神には眉毛もまつ毛もあったのですが、私が火をつけたばかりに火傷をして、眉毛とまつ毛は焼け落ちてしまったのです。と、シマフクロウの神が語りました。
はい。蛇の眉毛をお送りいたしました。朗読は藤井恵さんでした。次回のお話もお楽しみに。続いて、カムイユからのコーナーです。萱野茂のアイヌ神話修正第3巻、カムイユから編3より、イワン・レクトゥシュペ、ムツクビの化け物です。語りは、鍋沢ネプキさん。1972、昭和47年8月23日収録の、お話です。それではお聞きください。
のぺらんまかね、のぺかつころかね、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺぷやるしたぷのぺくるんくるんのぺインカラナワのぺえぬむのやしころのぺあやしかっぽのぺぷやるしたぷのぺとくぱとくぱのぺりしぱりしぱのぺえねねてこるのぺちぬひたしのぺいわんでくとしぺのぺえこえきなのぺほくれきらのぺとなしのきらのぺせこんねぺころのぺちのふみあんのぺきひくしゅのぺほかのしきたのぺやもっかよのぺちよこれのぺそのしきたのぺるえけもっかよのぺちよこれのぺえぷやろったのぺそやおっかよのぺちよこれのぺおんたろおった、のぺあむしておっかよ、のぺちよこれ、のぺあばさんた、のぺいうたにおっかよ、のぺちよこれ、のぺえとかた、のぺにしゅおっかよ、のぺちよこれ、のぺおかあさわ、のぺちゅんのぽか、のぺえかうこんな、のぺくるばっき、のぺしねれくちのぺぽんぺちしてのぺしねれくちのぺいはわすけれのぺしねれくちのぺちゃらんけれのぺしねれくちのぺちゃけはうきれのぺしねれくちのぺぺうたんけれのぺしねれくちのぺははせれのぺきひねこれきねあぺさんたのぺちょうしろつけのぺたったしあんまぬかるわえかななくなるたのぺふなくんてりけのぺせこりたころのぺおかのしきのぺぽいぱぽいぱのぺきあこしゅのぺやもっかよのぺぱっけひねのぺうならよちのぺあうさったよちのぺちっこほぷにのぺきあくしゅのぺはいくしきのぺせこりたころのぺほまこちべのぺきあくしゅのぺ とえてもかよろ、あおちゃくさいこそろ、のぺせこる、いたころ、のぺぷやろった、のぺあるぱあくす、のぺそやおかよろあとった、はいくさぱ、のぺせこりたころ、のぺおんたろおった、のぺあるぱあくす、あむしとかよろわくぱぱく、はいくてけ、のぺせこりたころ、のぺ、そやんぱあくす、のぺゆたにおかよろわおっちゃ、はいくいけべのぺせこりたこのぺそえんぱあこすのぺにしゅうおかよのぺてれけいんのぺねあいべんてくとすぺあぴこやこすころねやかい
言わんでくとすぺむつくびの化け物をお聞きいただきました。それでは解説です。ある日のこと、小鳥が窓のひさしをつつきながら、あなたのところにムツクビの化け物がやってくるので、早く逃げろと言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、今の真ん中に太い針の男を、窓のところには蜂の男を、水だるのところにはカニの男を、戸の前にはキネの男を、戸口のひさしの上にはウスの男を、それぞれ構えさせておいた。化け物がやってきて、たった今までここにいたのに、どこへ行ったか、と炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところを、針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水だるのところでカニに噛まれ、キネに腰をつかれ、外へ飛び出したところに、ウスが飛び降りて、化け物は潰れてしまった、というお話。日本の昔話、サルカニ合戦にも似たお話です。
第102回目の最後のコーナーです。本日のですね、放送の、感想をちょっと聞いてみたいんですが、先ほどインタビューコーナーで出演いただいた越田さんにエンディングにも出ていただきまして、先ほどの時間では喋りきれなかったと思いますので、この FM ピカウシに出た感想をですね、もう一言二言お聞かせ願いますか。お願いします。
面白かったです。何が面白かったかというと、こう分刻みじゃなくて、もっと細かく秒刻みでこう進行しているというのが、さすがラジオだなと思いました。私の場合は時間の単位がだいたい何時間ぐらいで、まあ1時間ぐらいで終わればいいだろうみたいな、こんな感じだったんですけど、そうじゃなくて3分何秒から3分何秒というこの進行の中身を知ることができて、大変にすごい、皆さんの、そしてネティも大変に感じることができました。
あ、ですか、
はい、
ありがとうございます。ラジオの、尺って、時間のこと尺って私たち呼ぶんですけども、越田さんのインタビューコーナーが実は一番大きいんですよ。あれで10分間あっという間という感じだったんですけども、はい、それではめぐみさん、
はい、
今日はレギュラー出演では3名でやってまして、今までは2度ありましたよね、今日含めて。
そうですね。
どうでしたか？
でも割とスムーズにいて良かったんじゃないかなと思うんですけど。
今3人いればできるかなって、そういう感じはしますね。
そうですね。
2人だったらちょっときついなと思うけど、3だったらまだ。
いつもでしたらね、結構あと2人ぐらいいまして、
そうですね、
5、6人は来てるんです
けど、ね、
今日はいろいろみんな忙しくてですね、私含めて3名、そしてゲスト含めて4人と、はい、あとミキサーの関係でお二人ということで、合計6人で今日はお送りしております。 まあ、先ほどもちょっとお話ししましたが、今日はですね、すごい、まあ、台風一過というのかどうかよく分かりませんが、すごい快晴ですよね、ちょっとね。そして日差しがこう強いというか、そういう天気です。ですから、なんか秋晴れということになると、もう紅葉の時期だなということを思うんですけど、正木さん、どっか行く予定ありますか？
はい、そうですね、近々紅葉を見に、ちょっと定山渓の方に温泉を張りがてら、一人でぶらっと行ってこようかなって、一人で
北海道ではね、あの、カップ会っていうのもありますよね。あの、もみじを見ながらお酒を飲む。
北海道だけですね。
うん、あ、そうなんですか。
うん。
あれ、あの、温泉のとこではね、寒風会、あの、安く受けたまりますなんて広告も見ますけど、あれ、本当に北海道だけですか？
多分北海道だけだと思いますよ。
うん。うんうんうん、なるほど。めぐみさんどうですか？あの、めぐみ、あ、めぐみじゃなかった。失礼しました。もみじ。もみじ。もみじ。もみじ。もみじ。もみじ。もみじ。紅葉の方は見に行く予定ありますか？
紅葉の方、今のところ見に行く予定はないんですけど、昨日あのばあちゃんたちが、あの日照峠を通ったそうなんですけど、あの雪が降っていて、もう紅葉どころじゃなかったという話を聞いてました。
札幌は今朝、あの早い時間はものすごい、ひょうかあられが降ってます、
ね、札幌寒いんですね。
うん、ここより寒いかもしれない
。いや、僕知らんから昨日来たんですけども、うん、あ、昨日じゃない、今朝だ、今朝来たんですけども、うん、全然気温違うなと思って、調べたら暖かかったですよ、なんか。
ああ、なるほど。はい。それでは、正志さんからお知らせがあります。どうぞ。
はい。FM ピパーシからのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称、FM ピパーシでは、76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では、77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。さて FM ピパーシュでは、皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡平取町二二谷、二二谷子ども図書館宛て、FM ピパーシまでお寄せください。お待ちしております。
はい、FM ピパーシ第102回目の放送も、お別れとなります。次回は11月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ
you